右を向いて歩こう。どうも、こんばんは、右の翼でございます。今日はいつもねと全然違うというか、まあラジオというかポッドキャストみたいな感じでですねやっていこうかと思ってるんですけれども、まあなんか普通に日本のこの歴史みたいなところをやっていこうかと思ってます。ぜひよろしくお願いいたします。皆さんどういう風に聞いてるかっていうのはよく僕にはねわからないところなんですけれども、まあなんかね基本的なあの教科書に載ってるようなこと、まあある意味では受験勉強みたいなところをやろうとか、まあそういう風に思ってるんですけれどもね、ということでやっていこうと思ってます。まあでも縄文文化、まあ基本的にそんなに好きって好きっていうほどではないんですけれどもね、皆さん結構縄文というかですね歴史好きな人は結構ねあの縄文って惹かれる方多いと思うんですよね。縄文ってなんかロマンがやっぱあると思うんですよね。まあ僕は神話の方にロマンを感じたりするんですけども、縄文もまた深い、結構ねあの最近の研究というかですね、まあずっと言われてるんですけれども、研究の中で言われてるのが、意外と日本のね歴史は、いや意外とじゃないんですけどね、ほら見たことかという感じなんですけれども、歴史は相当伝統が長かったということだと思うんですね。しかもまあ縄文人はまあ日本人っていうような感じがねだんだん見えてくるんですよね。ずっとその歴史を見ていけばですね、まあいろんな意見ありますがですね、まあそういうところは言わずに、まあ、あの、追わずにですね、まあ僕の、歴史観になってしまうところもあるんですけれども、まあ全く根拠がないところからね、何にもないところから歴史観を、紡いでるわけでもないんでですね、まあ基本はですね、竹内睦也先生という、まあこれ予備校講師の方なんですけれども、非常に熱い、まあ昔からかなりね、注目はされているんですけれども、まあ菅主さんだったりとかですね、73代の竹之内の宿根の、まあ73代。まあ、竹之内の宿根というのは、ずっとその、なんて言うんでしょうかね。海老蔵とかあるじゃないですか。ああいう風な感じで、何代目、とかっていう風な話になっていくわけなんですよね。っていう風な感じで、何代目のところがですね、73代目竹之内の宿根という方のですね、まあ、歴史観、まあ、歴史観というかですね、まあ、この方はその予備校講師なんで、そこまで歴史観をめちゃくちゃ入れるわけでもなく、まあ、でも予備校講師の方にしては結構自分の意見を言っていくというような方でございます。ということでやっていきましょう。縄文時代なんですけれどもね、まあ皆さん、まあでも結構その最近のことを知られてる方結構多いと思うんで、縄文時代すごく昔からあったというかですね、相当文化が進んでたというようなことなんですけれども、日本の歴史はやっぱり長いですね。はい。1万3000年前に縄文文化があったと言われてましたが、これでも十分すごく古いんですよね。シュメールが6000年前とかですからね、文明があったと言われてたんですけども、それよりもっと前になりましたね。青森で、土器が、見つかりましたので 16,500 年前というふうに遡りまして、これはまあもう世界トップクラスの古い、文明があったと、日本にあったということですね。シュメールが6000年前、まあ日本は武器、文字とかは持ってなかったんですけれども、シュメールは6000年前、まあとかっていうふうな、一番古いと言われてたと、ものより古いんじゃないかというふうな形ですね。なぜなら土器がやっぱあるからなんですね。土器ってなんじゃらほいということなんですけれども、まあ土器があることによって、まあ器ですよね、皆さん使ってらっしゃる、土鍋とか使ってるじゃないですか。つまり、これで料理ができると、貯蔵とかもできるんじゃないかということでございます。それでいろいろ調べていくと、なんかこうお酒のようなものを作ってたんじゃないかというふうなことですね。世界初のワインなんて言われてますよね。縄文ワインとかって言われてまして、まあねこれね、日本人としてはワインいいじゃないですか。ワイン飲むときもね、これは日本人のもんじゃなくて、ね、ケトウのやつらのもんだろうじゃなくてですね、実はワイン、日本じゃないかというふうな、まあ、西洋のワインとは違いますけども、なんだお前ら、もうワイン、俺たちはもう1万年前から作ってたんだぞと言ってしまえばいいっていうことでね、自慢しちゃいましょうということで、世界初めてのワイン、まあというか、その果実酒のようなものをね、醸したんじゃないかと言われてるのが、我が日本国でありますから、はい。そういうの、有効椿土器とかね、まああるんですね。まあこんなものはね、ちょっとなかなか難しいんですけれども、あらゆる特徴、山ぶどうの種子と思われる、ワインって言ってもそのね、イタリアのですね、ああいったようなワイン とは違って山ぶどうとかね、そういうあの日本にあるそういったその天然で取れるようなものから、まあ、醸したんじゃないかとですね。あの炭水化物とかが発見されてますし、あの内容物がですね、あの醸した液化酒、酒のようなあのアルコールを、醸してたんじゃないかというふうに推定されております。でですね、考古学的に、まあ、あの歴史学っていうのは、まあ、資料、紙を見る学問ですよね。それで考古学っていうと、まあ、物ですね。土器とかね、建物とかね、そう、骨とかね、そういったものからやっていくのは考古学ですけども、考古学的には、どうなんでしょうかね。まあ、まあ、生石器、新石器時代というふうな区分にされるそうですけれども、まあ、大体創世紀1万3000年前と言われてましたが、1万6500年前、に遡ることができました。ということでですね、でですね、結構鳥浜貝塚なんかではですね、丸木舟ですね。丸木舟とかですね、丸太をこう掘って作ってた。まあ、いかだじゃないんですね。丸木舟、木をこう掘ってですね、その中に乗るというふうな感じで作って丸木舟。あとですね、食べてみたものが、食べたものをですね、まあ、要はうんこなんですけども、噴石というものが見つかっておりまして、その噴石から何がわかるかというと、その時何を食べていたのかということがわかるわけですけどもね。そうするとやっぱ魚とかも食べてたりとか、まあ、どんぐりとかね、ああいったものを、食べていて、その作っていたということでございますけれども、でですね、縄文は漁業もしておりました。釣りもしてたりとかですね、イノシシやですね、鹿の、骨を加工してですね、釣りもしてたんですね。まあ、なかなかレジャー、まあ、今のようなレジャーではないでしょうけど、娯楽ではないでしょうけど、楽しそうな生活してるじゃないですか。うん、鹿とかイノシシの骨。まあ、僕ね、ちょっとね、最近魚を一からさばいて食べたりしてるんですけれども、まあね、本当にさ、魚をね、一生懸命さばいてですね、一食でペロッと食べちゃってですね、それにつけてですね、結局お菓子とか食べちゃったりするんでですね、まあ、昔の人、お腹減らしてたんだろうな、とすごく思います。結構ね、すごい、まあでも逆に充実感もあったと思うんですよね。朝起きて、まあ釣りに行ったりして、取って、それでさばいて食べるとか、まあ貯蔵してあったものを食べるとかって言ってですね、まあ本当に食べるために生きてた。で、食べるもんがなかったら死んじゃったりするというようなね、そういうシンプルな生活をしてたみたいですね。ですね、鹿とかの骨、動物の骨を加工してですね、まあ形もいろんなものを使ってですね、そのすごいこう、大きなマグロを取るとかね、いう、マグロとかサメとかね、スズキ、でかいっすね。あんなどうやって取れたんですかね。今でもですね、今の技術を持って、まあ技術というかですね、今は自分がですね、マグロ取れって言われてもね、今なんか釣り具屋とかいろんなもんありますけども、うん、マグロ取れって言われてなかなか取れないですよね。やっぱ昔の人が技術が全然進んでなかったとかね、古代人はなんか野蛮だったとかっていうのはちょっと改めないといけないですよね。マグロ取ってたんですから、だって。あんな動いてるの。ね、ハエ縄とかやってたのかもしれないですけどもね。はい、サメとかスズキとかクロダイとかの骨も出土してます。はい。で、網を使ってたってことなんですね。ということはですね、網物もしてた。器用ですね、やっぱ日本人は。縄文時代からこう、網物をこちょこちょこちょこちょこやってたと。網物できますか、皆さん。僕はできません。だって、何からどうやってってんのか全然わかんないですよね、あれね。マフラーとかでも何でも。うん、縄とかでもどうやって作ってるの、まあひねってきゃできるのかなぐらいはね思うんですけれども、難しいということでですね、網も使っていたということは編み物もしてたんだよということでございます。でですね、縄文時代って言ってもまあいろいろ区分があってですね、創世期とかね、早期中期晩期とかいろいろあるんですけれども、最初の頃はですね、最初、剪定土器というの、まあ、なんていうんですか、その下側がこう、なんつうんですかね、尖ってる土器があったんですね。尖ってたらですね、不安定で使えねえじゃねえかっていうこともあると思うんですけれども、土に刺して使用してたみたいです。はい。これね、縄文土器、結構素人でも作れるぐらいらしいですね。はい。土を、焼いたら固まるって。なんか昔やったことあるんですけどね、僕裏がですね、すぐ山でして、実家の方がですね、裏の山、まあ、今はちょっと開発されちゃってですね、もう、まあ、話変わりますけど、開発って本当悲しいですね。 のね、昔のその人とか道路作るとかって言って、まあ、映画とかでもなんかちょこちょこそういう場面出てきたりとかあると思うんですけれども、なんか道路作ったりとかね、そのダムになるとかって言ってですね、みんなが反対運動とかって言ってた、バカじゃねえかこいつら。まあバカじゃバカなんですけれども、そういうことをやってる時でですね、その、やっぱ僕がね、子供の頃からちょこちょこ行ってたですね、裏山がですね、なんか全くなくなっちゃってですね、すごいいろんな、山に行って、結構ね、まあ、金属バット行って竹をなんかゴンゴン叩いて、なんか素振りとかっつったりとか、あとその、ね、新聞とですね、ライター持ってってですね、そこで、焚き火したりとかしてたんですよね。まあ、昔はそれぐらいで怒られなかったし、一回も多分怒られてないんじゃないですかね。うん、それとかなんかね、こうギター持って弾いて歌ってたらなんかうるさいとかって言われたりして、山はよく響くんですよね。山で歌ってる方はなんかね、こう、遠いから、山の中だから誰にも聞こえてないだろうと思ったらですね、静かなところだから山からすごい叫び声が聞こえるみたいな話になって、すごく聞こえるんですよね。田舎はね、意外と、静かであるがゆえにですね、そんなにね、大きい音を鳴らすと目立つっていうね、まあ、結構あるんですけれども、そういうところですね、友達とですね、なんかある川をこう、まあ、山歩いてたらですね、なんか、なんかこう、ドロドロした土があるんですね、なんか、もう粘土ですよね。うん。ほんまになんか純粋とは言わないですけど、かなり、売ってる粘土に近い、あれっていうぐらいの粘土があってですね、うお、これすげえってことでですね、その粘土をこう固めたりし、固めるっていうか形を作ったりしてですね、丸くしてですね、火を焚いてですね、そこになんとなく放り込んでたら、本当にカチカチに固まってですね、すげえなんて思った記憶がありますけれども、まあそれぐらいね、のことで、まあ、土に刺し、まあそういうので、ちゃんとした形にしてですね、土に刺し使用してたということみたいなんですけれどもね、これはやっぱすごいのは化学変化。っていうことをやっぱ応用したってことですね。土、その粘土を火にかけると、その熱でその固まるという、土を、焼いたら固くなるっていうね。うん、このまあ、シンプルだけど化学変化を使ったっていうことで、やっぱ文明ですね。これによって調理が可能になったと。土にブスって刺して使用してたってことですね。はい。まあだからそのですね、縄文土器最初の頃はですね、脆くてですね、黒褐色、黒、茶色みたいな、焦げ茶色みたいなことだと思うんですけれども、低温焼成ですね。だから、低い温度でこうやってたという、その、なんか釜みたいなのを用意してですね、そこにこう、のその火をですね、こう、ブワ、ボンボンボンボン焚いてですね、その上でこうギュッと焼くというんじゃなくて、まあ普通にそこら辺の焚き火程度でも焼けちゃうぐらいの、低温焼成だったということですね。でですね、縄文っていうのは何かっていうとですね、要は縄で模様をつけてたんですね。縄でこう、いろんな模様をつけた土器だったということですね。すごい、なんかデザイン、おしゃれなんですよね、基本ね。すごい。でですね、だんだん、時代が、こっち、未来になってくると、未来じゃないけど、新しくなってくるとですね、剪定、つまり尖ってたところから、こう、平底、ちょっと技術が上がったんですね。やっぱ尖ってたらやりづらいということでですね、こう、平べったくした方がいいじゃんっていうことが分かったんですね。すごいなぁ。うん。土を焼くと硬くなる化学変化と発見を利用してるわけですけども、これはですね、まあ、この竹内睦也先生曰く、火山国じゃないと気がつかないと。いうことを言われてました。なかなかね、その、火をこう、なんか熱いところで、こう土がこう硬くなるっていう、熱いところにやると硬くなるっていうの、なかなかね、こう、やっぱ火山国じゃないと気づかつかないんじゃないかということなんですよね。で、火山国って僕ね、広島の人間なんでピンとこないんですけれどもね、火山の近く、九州とかはですね、鹿児島だったかな。鹿児島なんかはですね、もう洗濯物外に干してたらですね、火山灰が散ったりとかですね、あと車でですね、走ってると火山灰が降っててですね、あ、今日は火山灰が多いわ、みたいなそういう日があったりするらしいんでですね、だから火山の近くに住んでる人にとってですね、しかもまあ昔の人にとってはすごく自然が近かった。ですよね。だって今だって東京だってでですね、まあもともと山だったわけですよ。 はい。僕らの住んでるところだってね、山だったわけですね。なんかね、その人間がですね、すごくこう、神を感じたりとか、自然は偉大だなって思ったりするっていうのは、やっぱり触れてたからだと思うんですよね。例えばですね、僕神様っていうのはなんかね、いるような気がするっていうか、いるっていう風にな感覚が、これは起こり得るんじゃないかと思ったっていうのがですね、例えば昔、僕は昔の家とかで、しかも田舎でしょ。田舎で、まあ、でもまあ、昔の家ではないんですけどね、僕の住んでた家とかは。やっぱトイレ行くのが怖いとかってあったじゃないですか。今の子ってどうなんですかね。今のああいうマンションでトイレ行くの怖いっていう感じはわかんないですけど、昔結構暗かったですし、やっぱトイレまで歩いていくってなったらね、しかもね、2階に寝てて、1階に階段降りて、真っ暗な中行かなきゃいけないってなった時に、なんかいそうって思うんですよね。なんかこうトイレ入ったらなんかいるんじゃないかとか、その階段上がるときになんか後ろからなんか来るんじゃないかとか思うんですよね。例えば現代でもですね、これね、おすすめなんですけど、多分やんないと思うんですけど、誰もね。おすすめなのは、ぜひね、山の中に、一人で入っていってもらいたい。まあ明るくてもいいんですけども、ちょっと暗いぐらいが、まあ、ちょっと暗くなってきたぐらいが一番感じるんですけど、例えば山の毛。山の、人里が見えない山の中に入ってですね、周りを見るとですね、何もないっていう感じはしないんですよね。まあ確かに鳥とか虫とかがいるとかっていうのとは別に、なんかおるんちゃうかっていうふうに思う、なんか思うんですよね。なんかそういうところから何かこう信仰とかだったりとか、いうふうなところ、その気配みたいなものっていうのはすごく敏感だったんじゃないかと僕は思ってるんですけどもね。まあそこらはいいんですけどもね。でですね、縄文人の方々はですね、これね、お米っていうのも、まあ、稲作はあれですけども、お米っていうのはとかはなかったとかね、言われてたんですけども、最近流行ってますよね、縄文米とかね、黒米、赤米、黒米みたいなの、あるじゃないですか。日本に自生してた米っていうのがあるんですよ。だから縄文時代に日本人はお米を食べてました、すでに。ね。だからリゾットを食べてたんですね。リゾットにして食べてたんですね。すごくこう、イタリア風というかですね、炒め飯を食ってたんですね。ワインを飲んで、リゾット食べて、みたいな感じですね。それでなんかそのどんぐりとかをこう、いろいろ食べて、まあ、ピザじゃないですけど、そういう風なその、粉物も食べてたという風なぐちゃぐちゃにしたお好み焼きチックなものなんですかね。そういった粉物も食べてた。ということなんですけどもね。で、根こそぎ作物を取るんじゃなくて、引っ越しながら、かぐや姫でもありましたよね。高畑勲監督の 10年、そこで、なんかいろいろも、あ、ものを取って、それで移動して、で、また10年後また帰ってきて、来たらまた、そこまたその作物ができてる、あるから、みたいなのがありましたけどもね。でですね、住居は竪穴住居ですね。はい。竪穴住居ってね、こう、皆さん、バカにしてると思うんですよね。なんか、ウホウホ言ってるような、竪穴住居、ウホウホやってるって言うんですけれども、これ実はですね、平安時代ぐらいまでずっと竪穴住居で、暮らしてます。まあ、竪穴ですからね、穴を縦に掘って、それで、中央に囲炉裏があったんですね。炉があったんですけどね。囲炉裏なんてね、ずっとあるじゃないですか。最近まであったわけですからね。はい。僕の、田舎のね、おじさんとかおばさんとかは、まあ、なんか、あ、そっかそっか、いろりをですね、また作って、やってたりしてたんでね。うん。でね、料理していくとですね、キッチン確かにいいんですけど、いろんなね、昔の料理とかしていくと、昔の土間っていうんですか？わかるかな？今、キッチンってその普通の生活空間と分けられてたんですよね。昔、土間って言って。その下の方に土間っていうところがあって、そこでかまどを炊いたりとか、そこで料理してたんですけど、あれすごくいいっすよね、土間って。なんかそこら辺、例えばそこビシャビシャ水がある程度散っても大丈夫だし、なんかね、そういうスペースがあって、そこで料理を作ってっていう、まあそれで料理に持ってきてたりしてたんですけど、結構最近まで、まあ結構この時に、縄文時代にあったものが結構最近まで、使われてたんじゃないかと。まあこれ言い過ぎなのかもしれないですけど、そういったことを思ってます。でですね、貝塚。これわかりますよね。貝塚。ゴミ箱。ゴミ箱というか、っていうような感じですね。人骨も葬ったりしてます。 だから、まあ、ね、今だったらそのゴミのね、捨て場所にその 夢の島とか、ゴミ処理場にね、人の死体を捨ててたんだっていう、まあまあそういうことでもあるんですけれども、まああまり分けてなかったってことですね。はい。まあのに、あの、生きたものですからね。なんか昔はやっぱりその人間がですね、その生物とか動物と人間とか分けたりとかですね、いろんなものに生命が宿るとか、まあ日本人が思わなくなったのはやっぱり都市化の影響はでかいかなと思ってるんですね。触れてれば大事にするじゃないですか。やっぱりなんとなくいつもね、いつもこう殺してる魚とか釣ったりする魚とかでもですね、なんかやっぱ釣ってここにいると、なんかそれがですね、ただ単なるものっていうか物質っていうんじゃなくて、なんか食べるんだけども、なんかちょっとした愛着っていうか愛情とか持ったりするじゃないですか。海に対してもね。うん、釣りとかするだけで。それとか、イノシシとかでもね、まあ取ったりするとですね、まあなんとなく確かに食べて、まあむごいことしてるかもしれないけど、なんかこう、ちょっとした、イノシシさんみたいな感じの気持ちにもなりますよね。そういう親しみを持ってですね。ただ単純にですね、その自分が取ってさばいてたものをですね、機械的にこう、ぐしゃぐしゃやられるの、なんかこう、けしからんっていう気持ちにもなったりするんでね、自然崇拝的な気持ちにもなったりして、来るかと思います。まあ、こういうのもますよね。左翼とか、右翼とかそういうのはなしにしていただきたいんですけれども、貝塚にも人骨も葬っていたということですね。それ石水、石でですね、重りとかも作ってたりとか、石を重りにしてたりとか、重りも土器で作ってたりとかして、投網してたんですね。投網、僕もできないですよね。投網なんて火も起こせないし、投網もできない。皆さんの昔の人すごいですよね。本当に名人がいたのかみんなできたのか知らないですけれども、本当にすごいこう、道具作るは、ほんまにね、自給自足、まあ自給自足しかないですからね、この時代はね。自給自足してたっていうことなんですよね。すごいなぁ。まあでもそれはいいんですけども、そういったものを全部作ってたってことですね。でですね、石皿、木の実をすりつぶしたりとかですね、クッキーとかパンみたいなものにして、食べてたと。ソースはですね、蜂蜜とかですね、ワインっぽく煮立てたものをですね、果物的なものを取って、日本にその自生してた果物みたいなものを取って、そのソースにしてたということじゃないかということですよね。なかなかこう、グルメというか、いい、こう、なかなかいい食生活してるなっていうような感じでありますけれどもね。といったところでですね、まあ今回だらだらと過ごしてたんですけども、第1回ということですね、まあこれ、日本史とかね、そういう風なことでもなくて、ただ単純にだらだらと僕が 適当に喋るっていうだけなんですけれども、まあこれでですね、サウンドステージ、まあこれ第何回目なのかな、ポッドキャストとしては今回は1回目ということでですね、やっていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。最後まで聞いてくれた方々、ありがとうございました。